じゃあ改めまして、てっちゃん乾杯。
乾杯。
お誕生日おめでとう。
何でもある日おめでとう。
ああ、てっちゃんに投資信託とか励める立場であればな。
どういう意味？なんか大阪に家買ったからもらっていいよみたいな。
てっちゃん、この家の表札見てなかったの？
ドキ。
やだなって。
ドキドキドキ。
えって、えー、って、元村って。
ドキドキ。
受け取ってくれるよね。
じゃらって鍵。わかるよねってで尻物出られるんでしょうね。ごくりって。
まあ愛人にマンション買ったみたいなやつか。
そう、ごくり。
いやー、そうではなく、ほら、なんか、僕が、権力者とかをやったら、
うん。
最近、てっちゃんが大好きな、投資信託が、てっちゃんのところに励みで届くんですよ。
それやってんのが安倍ちゃんじゃないの？
いや、だから、そういう権力者。
だから、大学、学校とか作ろうって。
うん。
権力者が友達だから。
いや、嫌だなって。見てなかったの、うん、
って。この学校の名前って。
いやー、だから、もう本当にね、最近てっちゃんと信託とかに夢中ですからね。
まあ、今年の最初からやってますね、積み立てNISAの方。
うん、うん、うん。
で、先進国の方に、うん、外国株の方に入れてて、
うんうん
うん、めっちゃマイナスだったんですよ。なんかね、今年のね、1月とかはめっちゃプラスだったのに、はい、なんか上り調子だったのに、はい、2月から3月にかけてめっちゃ急降下して、
うん、
マイナスマイナスで毎日見てもマイナスだからもう見るの嫌になってきて。
はい。
あ、まあでも我慢が必要って言ってたしなって。
そうそうそう、投資信託我慢だって。
そう。で、入れてるお金も1万円ぐらいだから、
うんうん、
まあそこまで、そこまで、ほな、気張らず行こうや、みたいな、うん。
はい。
そしたら、どんどんどんどん、なんか、5月ぐらいからかな。うん、ちょっと上り調子になっていって、増えていってますね、今。順調に。
うんうんうんうん、
まあ、入れてるのは、スリム、S&P500 に今一番入れてますね。
はい。
アメリカにかけてるんで。
アメリカにかけてるっていいです
ね。はい。
国債も買いたいですね。
アメリカの？
はい。
まあ、アメリカの国債を日本人の僕らが買っても、あれですね、なんか税とかでいっぱい引かれそうです。とにかく税金がひどいんだよ。
はい。
だから積み立てにさ、税が取られないからみんな活用するといいですよ。
そうですね。もう今だけかもしれんし。
来年からやっぱ税取りますっていうかもしれん。まあ、ああ、しかし誕生日に飲むクリアサヒはまたうまいな。
てっちゃぎ。
はい。
映画の話っていう。
そう、映画見たんですよ。アマゾンプライムで。
ほんまに。何を見たんでしょうね。
白人女性と、
はい。
白人男性二人が、
二人
、ボートで、
うん、
ちょっとしたボートで、
はい。
ボート旅、
ボート旅
に行こうぜ、行こうぜ、みたいな。うん、そしたら、もう一人の女の人が来るんですね。
はい。
なんかめっちゃやつれてるのよ。
うん。
なんか暗いわけよ。
うん。
で、大丈夫って、いや大丈夫、行くわって、
うん、
で、子供って、
うん、
どうやら子供がいるみたいなの。
はい。
あ、子供は学校に預けてきたって、変だよなって、あの女って、今日は日曜日なのにって、
うん、
学校は休みだぞ、
うん、
だから他の男がそういうことを聞くなって、うん、やってる学校もあるからみたいな、
うん、
どうやら息子さん自閉症らしいんですよ、
うんうん、
だから支援学校にそういうのあるからみたいな、
うん、
で、その4人は、船に乗ってね、
沖
合に行くわけですよ。
はい。
ふぅーとか言ってシャンパンとか飲んだり、するんだけど、
うん、
嵐が来んのよ。急に。めっちゃ。で、船とか転覆すんのよ。
いや、もうそう。ちょっと待って、さらっとひどいこと言
い。いや、結構さらっと転覆するわけよ。すっごい嵐が来て。
いや、さらっと映画がそこで終わりかねないようなこと言いました、
ね。終わりかねない。でも、なんとかみんな運よく。
はい。
一人を除いて。
はい。一人はわかんねえや、もう。
そう、もう一人はなんかいなくなってた。 転覆した時に。
まだ何の活躍もしてない。
うん、そう。なんとかあの転覆した船の上に乗ることができたのね。
ああ。
で、どうするんだよ、みたいな、この後。
え、遭難っぽくない？
まあ、遭難してるんだけど。
はい。
嵐も去ってね。
はい。
そしたらすっげえでっかい船が通り過ぎるわけよ。
はい。
もうすんごいでっかい船よ。
うんうん。
で、人が見えるわけ。で、おーい、ここだーみたいな。助かったぜって、
うん。
で、なんとか船に乗り込むんだけど。
うん。
誰もいないわけ。
さっきいたって言ってたやん。
え、そうそうそう。いたはずなのに誰もいないの、
ね、ほうほうほう。まるでゴーストシップやな。
そう。でも電気とかついてんのね。
マジかよ。
うん。
うん、
で、おかしいなって、誰かいるって、
うんうんうん。
そしたら、チャリーンって廊下で音がするわけよ。
はい。
そして、駆け寄ってみたら、鍵が落ちてるんだけど。
はい。
これ、私の鍵って。
はい。
一人の女が。
はい。
だって、これ、息子の写真が入ってるでしょって言ったら、本当に息子の写真が入ってるわけよ。
ほう。
えって。でも、なんで、お前の鍵がこんな、急にここで落ちるのみたいな。
うん。
遠くで。
うん。
でもそんな感じで舞台は進んでいって。
舞台は、はい。
なんかおかしい船だなって。
うん。
そしたら、なんか殺し屋みたいなやつが出てきて。
はい。
銃を持った。
はい。
バンバン撃ちまくるわけよ。
誰を？
助かった、こいつらを。
あ、ゴーストシップやと思ったらパイレーツシップやった
ん。そうそう、いたのよ。なんか殺し屋みたいなのが。布の袋かぶった。ショットガンを持った。
おう。
で、また一人と死ぬのね。
ひどいじゃないですか。何回も助けたんだ。
そうそうそう。で、最後の女が。
はい。もう最後。
そう、もう結構死ぬのよ、パンパン。
はい。
で、最後の女が。
はい。
なんとか逆転して勝つのよ、銃とか落として。
すごくない？
うん。で、船の、
はい、
なんつうの縁先頭のところで。
はい。
斧持って、はい、斧とか買ったのね。
はい。
で、殺そうとしたときに。
誰を？
その殺し屋みたいなやつを。
はい。
布袋かぶった。
はい。
お願いって言うわけ。
ほう。
お願い、今から船に乗るから、全員殺してねって。
ほう。ほう。
お願い、全員殺して、お願いよって。
うん。
何言ってんのよみたいな感じで、斧振り下ろして、うん。
はい。
その女は海に、その殺人鬼は海に落ちるわけよ。はい、ザバーンって。
うん。
で、はぁ、はぁって、
うんうん。
そしたら、
はい。
人がいたぞーって聞こえるわけ。
ほうほう、ほうほう、うん。
で、見たら、はい、船の底から、
はい。
自分たちが転覆した船の上に乗ってるわけ。
ほうほう。
で、えって。
えってなりますよね。
で、何が起こってるのみたいな。
こっちが説明してほしいわ。
うん、
うん。
で、そしたらそいつは乗り込んできて。
はい。
で、誰もいないなーで、でも電気ついてるって、同じこと言ってるって。
不思議。
っていうか、私がもう一人いるって。
うん。
みんなもう一人で動揺して鍵落としちゃうのよ。
はい。
そしたら、あ、これ私の鍵よって。あ、そういうことね、みたいな。
いや、そういう、いや、何もそういうことにならないんですけど。
どうやらなんかループしてるらしいわけよ。
でも、もうこっちは一人しかいないし、っていう。
うん。で、どういうこと？どういうこと？って思ってたら、うん、
はい。
どんどんどんどん進んでいくと、
はい。
ストーリーが、
はい。
で、また殺し屋みたいなのが出てくるのね。
誰や？
だからまた布袋被った、うん、ショットガン持った、
うん。
で、そいつを、
うん。
生き残った女の主人公が、
はい。
なんとかしようとするわけ。うん、仲間を殺させないために。
うん。
だけど、
今度
はだけどその布袋の女は、
うん、
実は自分だったわけよ。
え、三人になってんじゃないの？
そうそう、なってるなってる。
どうすんのこれ、それ。
で、なんで、
はい、布袋
自分が、
うん、
自分たちを殺そうとするのかみたいな。
それ、ね、意味あんの？
そうそうそう。で、なんでみんな殺してって最後に言ったのみたいな。
ね
で、私は、そんな運命辿りたくないみたいな、この最初の女はね。
はい。
嫌よって。
うん。
とほほって、で、あの女が言ってたことって言ったら、
はい。
みんなを 殺してって紙に書くわけよ。
うん。
そしたらその紙が、あたり、うん、一面にいっぱいあるわけ。
ああ。
ひょっとしてこれ、私の前の人がいっぱい書いてたのみたいな。
うんうんうん、
で、なんか、排水口みたいなところにキラリって光るのが見に行ったらペンダントだわけ。
はい。
自分の息子の。
はい。
あ、こんなところに私の息子のペンダントがって言ったら落としてしまうわけよ、はい、排水口の下に。
はい。
そして、あーって下落としたら、
はい。
めっちゃいっぱい下に自分の息子のペンダントが落ちてるわけ。
もうなんか、あれじゃないですか。世界線がいっぱいじゃないですか。
うん。で、私はそんなことにならないって。
もう最初に意味ありげに子供連れてこなかったっていうのは、なんか、そこで語られるんですか？
いやー、いいところつきますね。
うん。
っていう、ループもので、一体、なんでこんなことになって、この女主人公はこのループから抜け出せられるのか、みたいな、いう映画でしたね。
なんか、てっちゃんさん、それってね。
うん。
ランダム存在の確率にむっちゃ似てません？
なんか似てる似てる。
何組も同じ主人公たち出てきますやん、ランダムの。
うんうんうん、
で、お互い殺し合おうとしたりとかなんかいろいろしますやん。
しますします。
あいつやっちまえ、みたいな。
うん。
でももうわからないって、どっちのねえ。
どっちのやつらなのかわかんないって。
そう、混ざっちゃってわからんって。
今回は、
うん。
何回も同じ。
はい。
仲間が巨大船に乗ってきて、
はいはい、
どうやら全員殺さないと、
はい、
そのループから抜け出せないんじゃないかっていう。
でもその、全員殺したら抜け出す理屈もわからないわけですよ。
そう、わかんない。いや、だから、
ほんまかどうかもわかんないし。
ほんまかどうかもわかんないけど、全員殺せっていう紙は、
うん、
めちゃくちゃ落ちてるわけ、自分が書いた紙が。
一番最初はどこやねんみたいな。
そうそうそうそう。で、
はい、
何周もしてるんだなって多分、
うんうんうん。
で、何回も海に落とされてるわけよ、多分。
はい。
お願い、全員殺してって言って。
でも分かったことは、
うん。
その主人公の女って、むやみやたら戦闘力高いですよね。
うん、なんかね、ちょっとだけ高いのよ、なぜか。ちょっとだけなぜかちょっと、銃の扱いとか慣れてんのよ、なぜかちょっと。
ほー。ほー。
あの、トライアングルって映画ですね。
え、バミューダトライアングル的な、そういうとこ
か。わかんない、なんか。でもね、結構、まあまあ面白かった。あの、アマゾンプライムで見れるんで。
え、オッチは、ほーってなんだ。
ほーってなるな。
あ。
なんでループしてるって、っていう感じではなくて、
はい。
このループから抜け出せられるのかっていう。
うんうんうん。なんか、文学じゃないのね。
じゃないね。あ、でもちょっと文学っぽい。あ、俺はイライラしなかった。
うん。
そこまで。
あ、ちゃんと見て、最後まで見て。
最後まで見て、ああ、なるほど。なるほどね、じゃなくて、納得じゃなくて、
うん、
あ、そう来るのね、みたいな。
あ、
この女がこの、もう循環してるんですよ。何十周も、はい、何百周も多分。
はい。
で、その、からどうやって抜け出して意外性がある行動を取っていくみたいな。
あ、
絶対自分、まあ、前回の自分とは同じ行動を取らないみたいな感じを必死にやっていくのね、はい、
うんうんうん、
だからあの船の中に なんか私が3人ぐらいいるの
よ。うん、いますよね。
うん、で違う行動を取っていくって頑張ってみたいな、
うんうんうん、運命から抜け出すっていうやつですよね。
それね。変換の断りから抜け出すみたいな。
うん。
だから、窓かマギカで、
はい。
あの、ドアが開いてもみんな死ぬみたいな、そして負けるって自分が。
はい。
あの、あれから、あれみたいな感じ。
とか、生きる死ぬ。
繰り返す。そうそうそう、それそうそう。いや、あれ耳返したけど、やっぱいい映画だったな。
トム・クルーズだしね。
うん。大丈夫、大丈夫。足折れただけだから、お願い、あの、打たないで、お願い、パーンって、パーンって起き上がるんですよ。くそって。訓練で。
あの、ゴーストプロトコル、見たんですよ、
はい。あ、ミッションインポッシブル。
はい。
はい。
なんか、あの、フォール、アウトと、大体同じやったかなって。
大体同じ、あの、水の中に潜るミッションは無茶すんなってなるでしょ。
なんか、最後結局、核を止めるみたいな。
ああ。
え、毎回こうなの？みたいな感じが。
まあ、大体毎回こう。
あと、壁をよじ登るとか、
うん。
無茶なことしないでって思った。
ああ、ペタペタペタ
って。そうそうそう、だから、片方壊れたりとかしてんのに、まだ行くとかやめてって思った。
いやー、ミッションインポッシブル3も4も見てくれたんですね。
いや、3見てないだから4。
あ、あ、4、4、5を見たんだ。
で、今、1、2、4、6を見てる状態ですね。
あー、3もいいですよ。
え、いいの？
3 はいいよ。
3、4。
3はね。
うん。3と。
こんなストーリー作るみたいな。
5もいいの？
5 もいい。
あれですよ。5は、何でしたっけ？
いきなり飛行機にしがみつくやつ。
忘れました。ゴーストプロトコル
の次。ローグネーション。
ローグネーション。そうそうそうそうそう。ローグネーション。あれもいいの？
あればいいよ。
で、ホールアウト見たわけでしょ？
うん。
あ、大柄も出てたわ。黒人の大柄も。
出てたでしょ？
ゴーストプロトコルの時点で出てた。
うん。
意味ありげに、なんかこいつはいいよ、みたいな。
うん。
E さんは本当にいいやつだよって。
そう。
大体もういい加減にしてくれっていうトラブル起きるっていう映画やってんね、あれ。
うん。
言われて思いました。毎回なんか、起きたら嫌なことが起きますよね。
そうね。だから E さん大変よね。給料 7兆ぐらいもらってもおかしくないよね。何回世界救ってるんだよ。7兆ぐらいあげろよって、アメリカは。
だってもうね、お前らはもう信用せんみたいな、お前らが犯人だろうぐらいのとこまで追い込まれますやん。
毎回、ね。
毎回毎回。ひどくないあれ。で、ランダム、確率の存在とか今、てっちゃんの話聞いて思い出してたんですけど。
うん。
あれもむちゃくちゃ面白いですね。
ランダム？
うん。
面白い。だからトライアングルも同じが面白い。あ、そう。トライアングルはランダムほどではないけど。
はい。
まあでも面白い、面白い。うまい。あ、いい、こういうのでいいんだよっていう定食食った感じ。
あ。
意味ありげなループもん。はい。みたいなホラー。
はい。
ちょっとしたサスペンス。ループも見るんであれば、うん、ランダムいいね。こういうのでいいんだよって感じ。
ランダム何がいいか言ったら、マジでお金かかってないじゃないですか。
だって、キャスト7人ぐらいしかいないし、ね、
で、そいつらがよ。
そいつらが家でなんかやってるだけだから。
もう一人俺たちがいたって。
うん。しかも同時に出ないところがいい、ね。
そうそうそう。
VFX じゃなくて CG でもなくて、同時に出ないっていう選択肢を取ったっていう。
口で言うっていう。
うん。
いたって言い張ってて、で、こいつらは違うんじゃないって。
うん。
吐きそうなぐらい複雑な話やのに、
うん。
画面で起こってることって、もう考えうる限り一番単純ですよね。家で同じ奴らがうろうろしてるだけっていう。
うん。
なのに、吐き気するぐらい複雑な事態になってません？
なってる。
無限にいるっていう。俺たちが。
で、他の家では拷問とかしてる
って。そう。っていう話をしてるだけなんですよ。お話映画ですよね。人
やのね。そう、一夜のお話映画。
人の話を信じるか信じないかだけですよね、もうあれって。
うん。
すっごいこと考えるなって思ったけど、あの監督ってその後もいろんな名作を作ってったんでしょうかね。あれを作った
見てみる？
うん、ランダム確率の存在の、作った人って今大活躍してる。さぞ、ハリウッドで5兆ぐらいもらってるんですかね。あれほどの作品を作ったんやから。
2013年の映画。
そうそう、だいぶ前でしょ。だからその後も、ねえ、すごい。
まさかトライアングルとか作ってたら怖いんだけど。
あの時てっちゃんさんがもう素早くこの映画を 紹介して。この超
ジェームズ・ウォード・バーキット。
え、結局、なんか作ってるんですかね。
ね。
はい。
わかんない。これ、ランダムとランゴしか出てこない。
ランゴ？何だ、ランゴって。
いや、アニメーション映画を前に作ってたし、ランダムの前。
ああ。今、アマゾンで、この、
あ、違うわ、全く違う。
同じ監督の、やつを、こう、出したんですけど、
うん、
少なくともアマゾンに登録されてる商品の中に、この監督のものってないですよね。
ランダムしかないな。いや、何か作ってるはずだけどね。
まさかこの一本。
でも結構ノミネートとか受賞歴とかあるから。
ほうほうほうほうほうほうほう。
多分あの日本語ではなかなか探せないんじゃない？
ほうほうほうほうほうほう。
アメリカウィキ。
いや、これ。
まあ他に作ってるでしょう、あんな面白い映
画も作ってる。というか日本版のウィキペディアにランダム存在の確率もない。
ない。
ないって怖いですよね。全洋画とかああいうやつにはデータがあるのかな。
まあ後で調べてみましょうか。はい、まあでもトライアングルはおすすめなんで、はい、ぜひとも、皆さんが、
はい。
いかに思ってるより自分で自分の行動を取ってないっていうのがわかるんで。
あ、だから皆さんが、
うん、
いかに思ってる以上に、
うん、
物事を知らないし理解ができないっていう。
あ、俺もそう。
認識できない。認識できない。ひたすら
操作されてる。
そう。あの自分の意思で動いてるっていうのが勘違いやし、
うん、
俺は知ってるよっていうのも嘘やしっていう。
うん、
バイアスとか。なんかいろいろ、あの、人の認識を妨げるものがあるわけじゃないですか。
はい。
そっからは逃げられない。
なるべくそういうのから逃げられるのがあれば、あるとすればスラックですね。
あの、その辺もスラックに書きました。
スラック使い始めてから、
はい。
あんまりツイッターでつぶやくなくなってるね。
それってどういうことなんやろ。スラックにパワー使われてるから。
なんかSNS にいる人がスラックにほぼいるから。
あー、スラックに来てほしいなーってスラック紹介したら、
うん、
普段喋ってるような人とか見てほしい人とかが大体ワープしてきてくれたから、
うん、
じゃあここで世界を閉じますって。
そう、炎上も起きにくいなって。
スラック炎上か。
不特定多数に見られないから。
でもそれがゆえにあれじゃないですか。バズりもせんじゃないですか。
バズりとかいらんでしょ。
一円にもならんからね。
ならんからね。
スマートニュースで取り上げられても一円にもならないって名言ですよね。
本当に一円にもならんからね。スマートニュースからなんかメールとかも来ないからね。あなたのニュースのおかげで、スマートニュース潤いましたって。
はい。
謝礼として、1割ですがって。
1割
?1 割。ちょっと心苦しいです。次も乗ったら 1.2 割にするんで、みたいな。何もない。
何にもない。
何にもない。
お前んとこもバズってよかったやん、ぐらいの。感じ。
そう。そうそう。そんな感じ。
取り上げられて、ありがたく思いなさいぐらい
の。思いなさいみたいな。
そう、スラックに寄せる思いって書いてますからね。てっちゃんさんがだからスラックにいろんなアプリが登場してどんどんすごくなっていくって思ってるみたいなんですよ。
うん。可能性に欠けてるね。
うん。睡眠とかも感知するんじゃないかって
今後。そうそうそうそう。
あと株とかも買えるし、ラジオもできるんじゃないかってスラックで。
うん。株のやつはなんか作ってましたね、プログラマーの人が。
マジか。
あ、上がったり下がったりしたら通知が入るってスラック。
どこまでできんのスラックって。
いやな、もう、可能性よ。
え、もう、
可能性の獣よ。
派遣ツールなんじゃないの？
派遣よ。だって世界中で使ってるんだよ、みんな。
うん。
だから早く株公開してほしい。あの、買える範囲で買うから。少ないけど、買える範囲で買って支えるから。
支えるまで言う。
うん、スラックを支えるから、俺が。
そうですね。だから、でもこれね、スラックるじゃないですか、みんな。
うん。
そしたらもう、あれじゃないですか。さらに、ただでさえ、ほら、お互いの派閥以外の話は受け入れないみたいなこと言われてません？
はい。
いくら同じ情報があっても、
うん。
永遠に交わらないみたいなことを言ってませんか？受け取り方が違うからって。はい、
うん。
思想の違う人たちっていうのは。
うんうんうん。
思ったら、このスラックで固まることによって、より、なんか派閥が濃くなっていくんじゃないの？
だからその点はチャンネルで分けたらいいんじゃ
ない？むちゃくちゃ、あったら首絞め合う仲やけど、
うん、
同じスラックしようって。
うん。
じゃあ、
まあ、だって
スラック内に幸福の科学チャンネルとかできてもいいの？
だって、信者の人がいたらしょうがない。
モテラジスラックですが、
うん、
幸福の科学部を作ります。
うん、まあ、信者の人が、
はい、
ちょっと幸福の科学、てっちゃんが結構言うけど、
って
、うんうんうん、いい点もあるから、ちょっと、書きたいって、
うんうんうんうん。
なんかチャンネル作るわって言って、うんまあ、参加するかしないかは個人の自由だからね、この点は。
じゃあ、安国とか作ってもいいの？
安国はきついな。英霊1が6位しました、ね。英霊2が3位しましたとか。安国はちょっときついな。でも知ることは大事だから。
じゃあ、モテラジ好きやけど。
うん。
ア
ンチとか。
安倍応援隊チャンネル作りますとか。
きつ
とか、沖縄基地賛成チャンネルとか。
ダメ。
米軍もいいことするでしょ、みたいな。
米軍は人殺すしかしないから。
じゃあ、あと八重山日報チャンネルとか。
やめえや、だから。
とか、桜作りました。
なんか、そういうのは、そっちのスラックでやってくれ。
ってなるでしょ？
うん。
ってなったら、やっぱり、もう、同じね、チャンネルですらないっていうか、サークルが変わっちゃうっていう。
うん。
のは仕方ないってことか。
仕方ないというか、
今、ツイッターはみんな交わってますやん、全員。
うん。
で、鬱陶しいやつとかも読まなかったんじゃないですか。
うんうんうん。
で、スラックでこうやって引きこもり始めたわけじゃないですか。
はい。
なったら、もうそういう流れっての加速していくしかないのか、どこまでも。どこまでも、どこまでも。
そうなのかもしれんね。まあまあ、会社用に作ってるからね、スラック、ほぼ。
でもその会社用とかビジネス用とか軍事用とかって言われてるものが、
うん。
遊びに使われ始めるわけでしょ？
うん、途端にね。
で、遊びに使われ始めたら途端に面白くなってきちゃうわけでしょ？
うん、なってきちゃったって。だって、スラックしてなかったら、スラックの本、はい、ブックスレがあるんですよ、ブックチャンネルが。
うんうんうん、
バードウォッチングマガジンの存在さしなかったから、こんなマガジンがあって、
うんうんうん。
ちょっと面白すぎるだろ、これって。
はい。
しかもこれ読んでるのって。
はい。
ニョロ88さん。
そうそうそう。
白石霊の特集が可愛かったですって。
何を言ってるんやろみた
いな。鳥オタみたいな。
ねえ。鳥オタやばいですよね。ちょっと短い一面けどね。
いやだから、身近な一面が知れて。
鳥オタって前からいたはずですし、っていうか、バードウォッチングって昔から。
自分なんてメジャーなジャンルですよ。崇高な趣味っつうの。
なのになんかことさら今言われたら、この人、もしかしたら変態なんじゃ、みたいな風に思ってしまうのが怖いとこですよね。鳥見るだけ
みたいな。他人を引きずり下ろす快感とか。
あ、そうそうそうそうそう。あれ、なんか3000円ぐらいのハードカバーの海外ベストセラーみたいなのが出てきましたよ。
シャーデン・フロイデ？
そうそうそうそうそう。
新書じゃなくて？ 新書の方は買ったんですけど、そこ。
ハードカバーで3000円ぐらいの。しかも電子書籍化されてないっていう。
ほう。
そっちはなんかむっちゃページ多
そう。まあ、それはそっちはなんかあれでしょ。専門書的なもんでしょ。
どうなん
です
か
ね。ハードカバーで、ってことは。
影山博信の本を読んだ、てっちゃぎ。
うん。
なんのこっちゃ、影山博信って本の人じゃなくて、歌の人でしょ？
そう、アニソンの人なんですけど、なんと今年に本出してたんですよ。
あの影山博信が？
はい。
チャラの人でしょ？
そう。タイトルはゴールをぶっ壊せ。
え？
夢の向こう側までたどり着く技術。
技術？勝ち続ける意志力的な。
16歳でデビューしたバンドは4年で解散。
はい。はい、
天国から一転落ちた地獄から、はい、ノーギャラライブや15年に至るアルバイト生活を経て、
はい、
今頂点に立つアニソン界のパイオニア、影山博信。
はい。
苦難の先で出会ったセイントセイヤ、ソルジャードリーム。
ああ。
チャラヘッチャラ。
はい。
アニソンレジェンドたち。そしてジャムプロジェクト。
はい。
なぜ諦めなかったのか。
はい、
なぜファンは、そして世界は彼を愛するのか。
世界？
だからもっと熱くなれ。その手で夢を掴み取れ。
ああ、なんか自己啓発っぽい、っていうか、なんかあれですよね。
まあ、自伝ですよ。
立身出世っぽい雰囲気がありますよね。
あいつは終わった。バンド解散、年収7万。
ね、年収？
そう。
ああ。
まあ読んだんですけど、僕、影山博信大好きなんで、うん。
スターダストボーイズの人ですよね。
そうですね。それを歌った経緯もとかも全部書かれてるんです
よ。そうなの？
うん。セイントセイヤのソルジャードリーム歌った理由とかも。
スペースオペラの主役になれないですよ。
とか、だから、
うん、
いろいろ、チャラヘッチャラの時も、はい、とか。とにかく、
うん、
めっちゃ面白かった。とにかく衝撃だったのが、
はい。
デビューして、レイジーだっけ、
うん、なんかありましたよね。
そのアイドルで結構ね、人気だったらしいのよ。う
ん、いやー、人気あった。
そのバンドがかなりテレビとかに出て、アイドル的な人気が。
うん、っていうかそこ
レイジーだ、レイジー。
そのメンバーやったっていうのをまず知らなかったんですよね。
そのメンバーはラウドネスっていうバンドやって、うんうん、アメリカでもブイブイ言わしてたんです
ね。ラウドネスは有名やけど、でもだから、影山博信とは知らなかったですよね。
大阪で、
うん、
もともとギターとか、やって、
うん、
友達同士で、
はい、
楽しいねってやってたけど、
はい、
ある日デビューが決まって、
うん、
デビューとかテレビ番組のオーディションみたいなやつ落ちてたんだけど、はい、受かったから速攻で、
は
い、なんか、東京に来いみたいな、
はい、
デビューするからみたいな感じで行って、
はい、
本当はロックバンドのつもりだったんだけど、
うんうんうんうん、
事務所からはちょっとアイドル推しで行きたいみたいな。うんうん、やりたくないけど、一応アイドルでやったら、うん、
はい、
赤ずきんちゃんご用心で、めちゃくちゃ売れて、
うん
うん、で、売れて売れて売れたんだけど、
はい、
やっぱりやりたくないみたいな、うん、こんなアイドルみたいな真似事はって、うん、で、解散になったみたいなのね、
うんうんうん。
で、その解散してから、他のメンバーは、ラウドネスとか、はい、そういうのあったけど、
はい、
影山博信自体は何やりたいかって言われて、
はい、
別に何もやりたくなかった
っ。
まあ、歌えればいいかな、みたいな。
ああ。
じゃあ、歌えればいいかなって感じで、解散して、した時は、
はい、
まだ一応、レイジーの人気があったから、
はい、
ライブとかやった人が来てくれたけど、
なんで他のメンバーに混ぜてもらえんかったよね。
他のメンバー、だからそういう事務所とか辞めたからもう。
あ、事務所は辞めたくなかったみたいなのがあったの？
なんかまあ、まだその辺で、歌えればいいかなみたいな軽い気持ちだったんだったって。
なるほど。
でそれでやっていったけど、どんどんどんどん客が減っていって、
はい、
どんどんどんどん
どんどんどんどん、はい、
うん、でもう事務所クビみたいな、
はい、
まああいつ終わったって言われて、
うんうん、
ああもう絶対この先売れないって、
うんうん、
めっちゃガーンってショックだったらしい、
はい、
で違う事務所に拾われて、
はい、
お前歌好きかみたいな、
はい、
あ、好きっすって。じゃあ、ギャラなくてもいいみたいな。えって。
はい。
はいって。歌えるならって。はい、じゃあ、年間100本ライブやろうって言われて。
はい。
もちろんギャラないからね。
はい。
で、年間100本ライブとかやってたみたい。
うん、そう、3日に1回ぐらいはライブする。
そうそうそう。で、お客さん5人とか。
いやー、はい。
すらって。
うん。
でも、その時に、
はい。
結婚もしてたらしい。
ああ。
ちょうどいい子がいて。
うん。
でも、ギャラもないから生活できないからって友達に頼み込んで、
はい。
なんか建設現場紹介してもらったんだって。はい、で、その建設現場を、
はい。
ずっとバイトしてて。
はい。
38歳までやってた、
うんうん。
建設現場のバイト。
はい。
で、その間にもうずっとチャラヘッチャーとか、セイントセイヤの歌とか歌ってんのよ。
え、その時に？
え、もうめっちゃ前に。それでも建設現場でずっとバイトして。
え、なんか、あの時はもう完全に歌で、この人めっちゃ。
と思うでしょ？
めっちゃ、儲けてる人なんや、とかって思って。
うん、全然儲けられなかった。っていうか。
チャラヘッチャラなのに？
うん。あの、建設現場でバイトしてたら、
はい、
結構なんか、ショーにあったんだろうね。
はい。
あの、バイトか親方まで行ってんのよ。で、親方から、
はい、
友人と一緒に会社まで立ち上げて、現場の。
え、もうそれでいいやん、みたいな。
そうそうそうそう。いや、あの、有限会社とか立ち上げて、
はい。
結構バリバリ仕事こなしてたみたいで。
の時に、でも、歌も歌ってたの？
うん、あの、仕事が終わってから、
はい、
ダッシュでレコーディングスタジオに行って歌うみたいな。結構壮絶なのね、かなり。その辺が。
なんか普通に歌手として、もう、いる人やと思ってたんですけど。
うん。いや、もう全然、そんあの、全然食えなかったって。
あ、そう。
うん。で、建設現場で。
もう趣味状態やったんや、あの、チャラヘッチャラとかあんなって。
だから歌える、みたいな。で、最初は、
はい。
あの、その100本ライブとかやってる時も建設現場やってるからね。
はい。まあ、それはわかりません、ギャラとかも
ないし。うん、で、それで、
逆も。
頑張ってるやつがいるみたいってなって、
はい。
戦隊もの歌わないって。
あー。
漫画の歌なんだけど、だから当時アニソンっていうのがないと。っていうか、あの、アニソンって言われたの、この10年ぐらいじゃない
み
たいな
こと言ってた。光戦隊、マスクマン
でしょ。そうそう。
で、キー、
チェンジマン。
オール
パワーとか、チェン。で、歌って、影とか、影って名前で。
ああ、もう、あの時とかはもう、ほんまに、もう、なんもないみたいな。
そう、なんもないって。でも、あの、歌収録できる、ありがとう、みたいな。
はい。
で、現場戻ったら、
はい。
当時のファンとかがいて、
はい。
たまたま通りすがって、
はい。
嫌なところ見られたって。
ああ。
で、ミッシェルって呼ばれたんだって、はい、レイジーのバンドの時は。はい、あの、ミッシェルも大変なんですねって。そしたら、ちょっと強かった。いや、大丈夫ですよって言ったら、
はい、
彼女が、
はい、
でもやっぱりその姿を見ちゃうと、ちょっとって口ごもられてしまいました。
ほう。
なんかね、
はい、
いろんなところ作ったみたいで、結構現場時代に。羽田のなんとかとか、横須賀中央駅とか。
もう会社まで作ったとかまで行ってたら、もうそれでかなり儲かったんじゃないの？
うん、なんか面白い、その現場自体のエピソードで、うん、100人ぐらいでみんなでやってるから、
はい、
なんかあった時のために ご、ね、ご助会的に感じで、うん、前、みんなで毎月1枚集めてたんだって。
モアイやね。
積み立てで、なんかあった時のためにって。うん、で、なんもなかったから、
はい、
あの、100万円以上あったから、
うん、
これみんなでじゃあ、あの、使おうって。
うん、
楽しむ。で、みんなでパーッとバーベキュー。とかやったり、
はい、
あの、無限飲み会とか、はい。お金が全部なくなるまで使えって言われたから。
うん、
なんか12次会ぐらいまでやったみたい。
うんうんうん、
とか、楽しいなって。
うんうん、いや、でも完全に他の仕事しながら歌歌ってたんですね。
うん。で、大手ゼネコンの某社が、
はい。
設立50周年迎えた時に、
はい。
もうアニソンシンガーで生計立てれる時よ。
うん。
だけど、あの、現場の人たちが、あいつ歌ってるみたいだから呼ぼうぜって言って。
はい。
で、ステージに登って歌って。
はい。
みんなで、あの影山がこんなにな、みたいな。
うん。
そしたら、他の社長たちが来て。
はい。
あの、歌ダメなったらうちに来いよな、みたいな。
うん、うん。
ポンポンって。面白すぎるだろ、この話とか思って。無限にずーっと建設現場、37か38ぐらいまでやってたんだって。
はあ、いやでも、チャラヘッチャラとかの時やったらもう、 それ歌って、いや、これ僕が歌ってるんですけどってなったら、え、嘘って なりそうですよね。
なりそうなりそう。
え、何してんのってなりますよね。
うん。
え、って。スターダストボーイズなんでしょって。
で、子供も生まれてるから、二人。
はい。
その時に、チャラヘッチャラ歌った時ぐらい。
はい。
そう、スターダストボーイズとか、
うん、
もう、かなり、だから、チェンジマンとかマスクマンとか歌った後に収録みたいな感じで。
そうそう、その後のやつですよ。
でも、それでも、その後現場に行ってる。すっげえ、だから、あの、この本にも書いてるんだけど、
はい。
あの、食えないってわかるでしょって歌手があって。
まあまあ、歌手ですもんね。その、曲作ってる側じゃないもんね。
そうそう、だから印税が 1% ぐらいなんだって。
うん。
売り上げの。印
税とかが全然入らんもんね。
だから、
カラオケの場合とかって全く入らないんじゃないの？
アニソン歌手も、
うん。
あの、歌詞書けってみんな、これに強く書いてる。歌詞書かんと、あの、歌ってるだけじゃ生活できんぞって。
いや、だからそこで思うでしょ？
うん。
富野の高勝さん。
あ、富野歌詞書いてんな。
全部めっちゃカラオケで歌われる曲ばかりでしょ？
うん、
富野のロボットアニメの歌なんて、
うんうんうん。
オープニングもエンディングも富野やんか。
うん。
あいつガンダムで印税全く入らんかったって言ってますやん ?10 万ぐらい売ったみたいな。
言ってる言ってる。
でも、歌詞は必ず書いてますよね。
うん。本当だね。
だからあれが富野のあの、なんちゅうのサバイバル術っていうか、タクティクスというか、すげえこと考えんなって思いませんでした？
もうな
自分の監督っていう権限利用して、あの、版権はくれないと。
うん。
そのサンライズとかって。じゃあ、歌詞は自分の作詞で自分に依頼しようって。
うん。
で、また、あの、結構、どれも名作詞じゃないですか。
うん。
だから、作詞家の富野って天才ですよね。いろんな
意味で。天才だね。
だから、富野って、ああいう、あに、ロボットアニメの曲で食いつないでたんじゃないですか？
確かに。
みんな歌っても、歌ってもね。
ね。
富野の歌。すごいよな。だからあの、影山博之に言われるまでもなく、
うん。
富野はもう書いてるわって。
もうあいつならいいっすよ、ハ
しかも私はね、歌わなくったって。印税が入るんですよって。
うん。
うん。あなた方がカラオケで歌えば歌うほど印税が入るんですよって。じゃあ今日もザブングル歌おうって。
いいですな。
うん。
で、1000曲超えてるからね。
じゃあ、串田明とかも大変なんでしょうな。
多分ね。
大変なんかな、串田明。
宇宙船。サジタウリ
ス。サジタウリス。あの、セイントセイヤの最初の主題歌。
そう、最初の主題歌歌った後に。
メイクアップっていうやつ。メイクアップっていうバンドが。
解散したか影山になったらしい。
あ、メイクアップが。
うん。で、歌う人いないって言ったら。
うん。残念ですよね、あの時。メイクアップ。
プロデューサーが、
はい、
チェンジマンのプロデューサーが振ってくれたんだって。はい、
なるほど。
そう。で、これ歌ってから、
うん、
あの、ライブに来るお客さんが男性が増えたって。あの、それまでレイジー時代の 客が来てたけど、女の子が。はいはい、あのこう歌ってから、キャーからウォーに変わったっ。うん。
あー、センセイヤーの方ですよね。
そうですね。もう、あっちいい。
デデデデデじゃない方ですよね。
そうそうそう。
あれ、高すぎて歌えない。
抱きしめて、
そう、そっちはあの、
今日心残す
メイクアップって言っても、高すぎて歌えない。カラオケであの歌おうとして、驚愕するっていうね。でも、センセイヤの方は歌いやすそうですよね。
うん。
歌ったことないけど。ソルジャードリーム。
はい。だから面白かったですね、この本。本当にあの、影山ヒロノブが好き。だし、その現場までやってたっていうのが、しかもちょっとその、下積みにやってたっていうのはありがちだけど、
うん、本格的に。
チャラヘッチャラ歌った後も、ずっとやって、しかも会社まで作っちゃうのかっていう。
うん、
あ、だから通りでちょっとごついんだなって。ちょっと太いんですよ、影山博信って。体が。 なんか、デブってわけじゃなくて、なんか太いのね。
ああ。肥満ではないっていう。
そうそうそう、太いって。それ現場であんだけやってりゃ、太くもなるわなって。
はあ、影山博信がどういう人生を送ってたなんて全く知らんもんね。
で、ブラジルに行った時の話も面白かった。
何それ。
なんかね、ブラジルのファンから、
はい、
影山博信、ブラジル来るって、
うんうん、
ギャラないっていうメールだけが届いたんだって。
メールだけが届いた、
うん。そうそう、本当に。で、
怖いな。
えって、
はい、
えってなって、マジでみたいな、
はい。
でもなんか面白そうだから行ってみようってことで。はい、行ってみたら、
はい、
空港にすっごい人がいて、
はい、
あ、ブラジルだから、
うん、
サッカー選手も一緒に乗ってたんだな、みたいな、
はい、うん。
で、後ろに誰かいるのかなって言ったら、ヒロノブって、影山って、うん、空港中から、
はい、
すっごい数のファンが来て、
うん、
大歓迎されたらしく、
はい、
え、地球の反対でなんで俺こんなに有名なのみたいな、うん、騙されてないかみたいな。
うんうんうん、
で、ライブ会場に行ったら、
はい、
すんごい人が来て、すんごいところで、
はい、
もう緊張でめっちゃ震えたらしくて、何が起こってるのかわからないって。でもブラジルで、その影山博信の歌をいっぱい歌ったら、もうみんな泣いて、
はい、泣いて、
そう、泣きわめいて、
すごかった。泣きわめいて。
で、それをきっかけに海外でもアニソンっていうのは、人気なんだな、みたいな。じゃあ、ちょっくらちょっと海外も行ってみようってなって。
一丁海外、一丁取ってきますか、海外。
そう
世界を。
うん、北京でライブとかした時もすっげー人が来て。
はい、人気なんや。
もういや、もう世界ツアーも組んで。
マジか。
ワールドツアーも大成功。
日本、なんか海外とかでもしアニメかかっても、主題歌とか変えられてそうやのにね。
変えられてないみたいね、意外と。
ほう。なんか。
だってもう、チャラヘッチャラの YouTube の動画とか見たらやばいもんね、海外の。
チャラヘッチャラとかが始まったらみんな、うおーってなる
の。もうすっごい数の外人がギャーって。やべーってなるよ。じゃあ、興味がある人はちょっと、検索してみてください、影山博信で。すっごいから。
コンサートに来てた外人が、
うん、
みんなで、キー、キー、オーラパワーとかで言い出すの？
言い出すんじゃない？水木一郎とかも同じヤバさがあったのか
な、ね。水木しげる
だってあの、海外ではグレンタイザーとかが超人気な国とかもあるでしょ。
あ、グレン、いや、UFO
ロボ、
グレンダイザーが視聴率90何パーセント。
あとジャスピオンとか。
90は言い過ぎ、70ぐらい、なんか。
国民の8割か9割ぐらいが知ってるジャスピオン。
あとなんか。
ブラジルだったかな？アルゼンチンだったか、そこら辺はジャスピオンがすげえ人気だったと。
あれもですよね、なんか、ボルテス5が非常に
人気。そう、非常に人気な国だ
った。じゃあ、あそこに堀江光子とかいたら大変なことになるってこと？
だから一緒に行ってるわけよ、水木一郎と堀江光子と。
そうなの？
そう。
でれってってれーってってとか、うわーって
なる。あーって、なる。すごい、で、ジャムプロジェクトっていうのを作って、
はい、
あの、当時、アニソンが、
はい、
アニソンシンガーが歌われなくなって、J-POP ばっかりのタイアップになっていって、
あ、そう。
そう、で、やばいって。あの、仕事なくなるみたいな。
もう、コナン君とかみたいな感じになっていくわけでしょ？
うん、だから、
うん、
ちょっと、俺らが、ちゃんとアニソンの歌歌うからっていう宣言とともに、
はい、宣言
やったらしいですね。武道館とかでもやってるしね、結局ライブ。もう多分影山博信が日本人で一番オリンピックでもしやるんだったら影山博信がチャラヘッチャ歌った方が絶対盛り上がると思う。
え、串田明じゃあかんの？
串田明は2番目。
いえ
で、その後は水木一郎。
てーてーてるれー、てるれってるれー、てーてるれー、はぁとかって言ってもわかんの？
あ、いいよ。
リングニーって言ってもわかんの？それも
それめっちゃ盛り上がるんじゃん。
めっちゃ
海外で筋肉マンかどうかはわからんけど。
めっちゃ盛り上がるでしょうか、そんなの。
むちゃらへっちゃらは鉄板さ、まず。
あ、そうなんや。マカ不思議アドベンチャーじゃなく？
たたじゃなくて、ドラゴンボールの最初の方か。
そうそうそう、出れれ。出て。
でもそっちもいいな。
手に入れろとかでもあかんの？
でも僕たちは天使だったもいいんだよね。エンジェル、エンジェル。いや、オリンピック歌うのは影山博信よ。間違いない。
え、メイクアップじゃなくて？
じゃなくて、チャラヘッチャラ。
え、だってでも、もしよ、もしやで。
うん。うん、
じゃあこの曲を行きたいと思いますって言って、デレレレン、デレレン、デレレン、デレってなったら。
デレレレレレレ
みんな叫ぶんじゃん。せーてせーや
ってなーって。そう、みんな叫ぶ。そう。じゃあもう影山ヒロノブでいいじゃんってなるさ。
いやいやいやいや、ソルジャードリームやったら、そっちかよってならへん？
じゃあ、2期のオープニングの方でって。
いや、いいけどさ、みたいな。
そこは。そっちじゃなくて。
そうそう、デレレレンデレでしょって。
それとも、いきなり、トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥ、アニメじゃない！
そうそうそう。アニメじゃない。全員言い出すんじゃないですか。
そう、全員言い出すけど、そっちじゃないって。でも全員言うんでしょ。アニメじゃないって
。アニメじゃないって。
本当のコートセレラン、テンテレン。
え、じゃあダンバインとか、エルガイムとかの主題歌歌った人じゃなくてもいいの？
タカタカタカタカタカタカ
タカタカタカタカタカタ
カタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタ
カタカタカタカタカタ
カタカタカタカタカタカタカタ
カタアニソンオリンピック2018とかそういう。
うん。
ねえ、世界中から人を招いてね。
ねえ。
そっちの方が幸せになれるんじゃないの？お金もかかんなさそうやし。
だから、影山ヒロノブにギャラ5億ぐらい渡して。もう何兆も集まってるんでしょ？
はい。
だったらもう、主役に5億ぐらい与えても罰はないだろ。
主役なんや。
そう、鳥よ、鳥。え、
藤田明じゃなく？
なんか、串田明押すね。
いや、だって。
押すね。
いや、串田明の、持ち歌がやばいじゃないですか。
やばいよ。
水木一郎だってやばいでしょ？
やばいよ。
どうすんのよ、それ、その辺。
だから、レジェンド枠じゃん、そこは。
ああ、そうなんや。
そう、だから、可愛がられた話とかも書いてんのよ。あ、そのメンツに。
なんか最近。
だから俺は幸せだったって。よかったって。幸せだった。時期が良かったって。ほうほうほう。そういう先輩たちがいたから。
うん。
うまくいったみたいな。
堀江光子ってまだ生きてんのかな？
生きてる。
生きてんねや。
生きてる。よかったって書いてるよ。そういう先輩たちに可愛がってもらえてって。
可愛がり。
もちろん、田黙とかビール瓶とかの意味じゃないよ、可愛がりは。そういう意味じゃないからなって。
いやー。
いやだから面白い本でしたね。本当に
佐々木勲ってまだ生きてるのかな？
生きてるでしょ。
いやー、人となりなんて全然知らなかったですよね。
うん、だからますます好きになりました、ね。
あ、ほんまに。いやー、でもやっぱり、大鳥は堀江美津子でお願い。
なんかそれファンの個人的な意見だから、ね、そこ、武藤さん。
はい。
串田明じゃないの、そして。何歌ってほしいじゃん、堀江美津子は。
ボルテス5でもいいけど、何でもいいなぁ。何がいいかな、今、オレミスコの、バーって見てるんですけど、多いなぁって思って。
うん、多いよ。うん、全員1000曲超えてるんじゃないの。
走れジョリーでもいいですね。いつでも、いつでも、二人で半分こうって。それエンディングっぽい。ち、う、か、ん、エンディングもたくさん歌ってますもんね。
アホみたいに歌ってるからね、この人たち。
アホみたいに歌ってる。アホになるのかもしれない。なんか未来ロボダルタニアス。あ、そうそうそう。未来ロボダルタニアス、いいですよね。歌ってほしいね。目の前で。あ、でもそうなってきたら、あれじゃないですか。あいつどうすんの？
誰？
モスピーダーの人。
誰だっけ？
昔、
PV まで最近作ったやつ。
そうそうそう、昔あのグループサウンズの人やった人が、実は歌ってたっていうのが最近分かってって、最近でもないけど、もう 10年ぐらい前か。謎やったんですけども、ずっと。
アンディよ、アンディ。
アンディ、アンディ。
それアンディはオープニングでしょ。
じゃあ、今から、アニソンオリンピック2020始めますってなって。
東京オリンピック始めますかーんってなって、
うん、
やめだって。
うんうん、
争いは何も生まねえみたいなことが始まって、
はい、
もうスピードが始まって。
でーん、でれれれ
れれ失われた五輪を求めて。
はい。
でーれたーってなったらみんなドヨってなるけど、
はい、
トゥーン、トゥルルルーン
そうそう。
青いナイフにってみんな言っちゃうでしょ
って言って出てきたら、
うん。
もうあれですよね、オリンピック集まってきた人たちが、地鳴りのような、
そう。
それって。
そう。集めたブーナー。
そうそうそうそうそうそう。
行き場なくしたお前を、映す十字架って言ったら、みんな、うおー
そうそうそう。
それって。
じゃあ、小田哲郎も。
東京五輪最高ってなる。
そう、小田哲郎も来ないといけないですよね。
もうみんな来ないといけない。
小田哲郎も来て、ボトムズターンとね。
で、ダッシュダッシュガンガンガガンって。ダッシュダッシュガンガンガガンって。マジって兄貴ってなるでしょそっちしかもって。
なるほどな。グレート歌ってほしいですよね。
歌ってほしいでしょ
だから涙を流さないもんね。
俺生で聞いたからね。
マジで
うん。沖縄に来るんですよ、10月に毎回。
あ、でもそれ言い出したら、あれですよね、てっちゃんと僕初めて沖縄でてっちゃん。
松本里香でしょ？
そう。
そしたら、うん、ポケモンゲットだぜって。
そうそうそうそうそう。
そしたら、もうポケモンなんか世界中で大流行るじゃないですか。ディズニーの次ぐらい流行ってる
ん
でしょ？じゃあもう世界中大歓喜じゃん。
それがね、なんか県庁前で聞けるなんて。しかもタダで。
タダで。
松本里香が延々歌ってましたよね。
うん。
何これって思った。なったらなんかすっげえ大柄の、なんか、人が、噴水のとこ入ったりとかなんかも。
暴れてたり、めっちゃ無限にエア電話かけてる人みたい
な。そうそうそうそうそうそう。松本里香よ。
うん。だよ。
うん、松本里香が、ポケモン一つでも女王じゃないですか。
うん。
主題歌歌ってりゃ間違いないでしょ。
間違いない。だから五輪のオープニングは松本里香でもいい。はい、というか、それ以上に日本の歌手いないんでしょ、世界で売れてる。冷静、いや、本当に冷静に考えて。
まあ、冷静に。
BPAP か松本里香ぐらいじゃないか。
おー。
それか、影山博信もチャラ変チャラ。いや、世界中で誰でも知ってて超ヒットしてるって言ったら、
はい、
ドラゴンボール、ポケモン、
はい
はい、他は、ナルトとか？
いや、ヒットしてんのか？わかん
ない。ナルトは忍者だから海外で受けがいいみたい。まあ、でも歌知らんからダメ。
全然知らんもんね。
うん。だから、そこはやっぱり、ダンバインとか。
あとあれじゃないの？クリスタルキングの北斗の拳とか
ね。あ、北斗の拳、いいね。あとは、ガンダムも。
黒人がノリノリで歌ってましたよ。
うん。クリスタルキング出てきたら最高じゃん。マジってなるでしょ。
でももう声は出せないって。
出せないな。だから影山博信が歌う。
うん。まあそんな感じで。アニソンオリンピック、お願いします。
いや、本当に、本面白いんで。
はい。
ぜひとも皆さん読んでみて、現場監督だったんだっていうのを。
そしてスラックもお願いします。
はい。え、まさかもう終わり？
はい。終わります。
モテラジで話す話題、全然話してない。
いや、もう、終わります。また次週。
次週ね。
さよなら。あ、てっちゃん。
はい。
お誕生日おめでとう。質量を伴った何かを。
俺の財布が太るとかね。
you